神はご自分にかたどって人を創造された。創世記一章二十七節の御言葉です。今では大抵のお宅の台所にサランラップというものが置いてありますね。このサランラップとても便利なものでありますね。もしなかったら結構大変じゃないか、結構めんどくさいんじゃないか、そんなことを思ったりしますね。ところがこのサランラップというもの、もともと軍事物資として使われておりました。第二次世界大戦の頃ですが、武器弾薬にとって最大の敵は水をかぶること、湿ってしまうことなんですね。武器弾薬、湿ってしまうと、まあ、いざという時に役に立たなくなってしまう。それで、防水対策として用いられましたのが、このフィルム状のラップだったわけなんですね。ところが、戦争が終わりますと、需要が大幅に減ってしまいます。そんなある日のこと、ラップ工場に勤務していたラドウィックという人とアイアンズという二人の係長がですね、それぞれの奥さんを連れて近所の人たちと一緒にピクニックに出かけました。その時、ラドウィックの奥さんであったサラという女性はサラダをこのラップでくるんで持ってきたんですね。いやー、アイディアですね。ラップから取り出したサラダは新鮮で綺麗でとても見栄えが良かったわけなんですね。ある意味、それは武器弾薬をくるんでいた時と逆の使い方って言ったらいいでしょうか。武器弾薬に湿気が入り込まないようにということで、このフィルム状のラップにくるんでいたわけなんですが、今度はですね、サラダのみずみずしさを守るため、フィルム状のラップでくるむというね。いやー、すごいことを考えたもんですね。逆転の発想って言いますか。男性にとっては軍事物資なんですが、女性にとっては美味しい食事のためにというね、そういうことだったってことですね。そして、そのサランラップを見まして、そしてサラダをいただいた、一緒に行った女性たちは、自分たちもぜひ欲しいということで大騒ぎになったっていうんですね。そして、ラドウィックとアイアンズ、二人はですね、工場長に翌日会いまして、新しいラップの使い方を提案し、そして受け入れられました。この二人の係長の奥さんの名前、それがサラとアンだったんですね。そして二人の名前を取ってサランラップというふうに名付けたという、そういうお話なんですね。いやー、考えさせられますよね。このフィルム状のラップ、もともとは軍事物資をくるんで湿気が入り込まないようにというね、そういうものであったわけなんですが、見方を変えるとですね、なるほど、湿気が逃げていくのを遮断する風にも使えるわけなんですね。いやー、これはすごいなと思いましたですね。同じものでも人によってこれだけ、見方が違って、見方が違うと、また新しい有効性、有益性というものがね、そこに生まれてくるっていう、そういうことなんですよね。なるほどなぁと思わされました。そして考えてみますと、人間、私たち人間というものもですね、見方によっては様々ですよね。ある人にとっては人間というのは、地球環境を汚す最大の害獣であります。そして、ブラック企業の経営者から見ますと、人間というのは使い捨ての駒にしか過ぎないわけなんですね。では、人間を作られた神様の目に、人はどんな風に映っているのか。非常に高価で尊いものである。聖書は言うんですね。神様が作られた最高傑作だと聖書は言うんですね。どうしてでしょうか。人間だけは、神様の似姿に作られたからなんですね。神様にかたどって作られたのは人間だけです。まあ、かたどってと言いましてもですね、神様は物質的な意味での形っていうのがあるわけではありません。そして、このかたどってという言葉なんですが、これは現代の言葉に翻訳しますと、イメージのコピーにというような、そういう言葉が使われてるんですね。神様はご自身のイメージのコピーに人間というものをお作りになられたという、そういうことですね。なるほど、考えてみますと、例えばなんですが、クリエイティビティっていうのがあるのは人間だけですよね。人間だけがですね、 サランラップというものを作って、武器弾薬から湿気から守ろうという、そういうことをいたします。また逆にですね、いやいや、これはサラダの新鮮さを保全するためにちょうどいいんだ。そういうふうに、クリエイティビティを発揮することもできる。聖書で、ここのところのこの創造されたという言葉がありますけれどもね、この創造という言葉が使われるのは神様だけであります。なんですが、人にも確かに創造性、クリエイティビティっていうものがあるわけですね。そしてそれは他の動物にはないわけですね。なるほど。私たち確かに神様のイメージのコピーに作られてる。だから確かに私たちには値打ちがあるんだ。そういうことを私たちは考えていいわけですね。41歳でプロの将棋指しになった方に、今泉さんという方がいらっしゃるんですね。この人は7歳で将棋を始めまして、14歳でプロへの登竜門であります、奨励会というところに入門いたします。この奨励会に入るのがどれくらい難しいのかと言いますと、甲子園で活躍するぐらい難しいと、そういうふうに言われたりしますね。そして、プロに実際になるのは、もう本当に野球のプロになるぐらい難しいんだ、なんていうふうに言われたりすることがあります。プロっていうのは、将棋の世界では4段から上がプロなんですね。この今泉さんという人、20歳で3段になりましたが、そっからが大変ですね。26歳までに4段にならないと、もうクビになっちゃうわけなんですね。この人は3段まではすいすい行ったんですが、足踏み状態が続きまして、そして結果として、26歳までに4段になることできませんでした。クビになりました。それから彼はいろんな仕事を転々としますが、慣れない仕事とストレス、そして同僚とのコミュニケーションがうまくいかない。75キロあった体重が気がつくと55キロまで落ちてたっていうんですね。ところがある時、知り合いの紹介で介護士になりました。認知症のお年寄りというのは、彼の予想を超えてくるようなことばっかりしてくるそうなんですね。しかし、そのうちに何があっても動じなくなりました。そして、ありがとうと、こちらから話しかけると、ありがとうっていうふうに返ってくるっていうことを、彼は、この高齢者の方たちから学んでいきます。彼は、心を使って生きるということ。それは、将棋指しを目指していた時には、経験していなかったことなんですけれども、少しずつ少しずつそれをマスターしていったっていうんですね。そしてそうすることで、気持ちの浮き沈みがなくなってきました。これは、将棋においては、とてもとても大切なことだったんですね。その後彼は、アマチュアの世界で名を成しまして、そして、アマチュアとプロの合同のトーナメントで、プロの棋士にも勝つようになっていくんですね。そして、その名が、アマチュアの世界で鳴り響きまして、この今泉さんのために作られた、特別なプロ試験に合格をいたしまして、そして、彼はプロ棋士になったんですね。かつてこの人は敗戦するたびに、将棋の駒をもう盤上ぐちゃぐちゃにしてしまうような、そういう人だったらしいんですけれども、しかし、その彼を、再び、勝負師に生まれ変わる。もう一度プロになる。本当のプロになる。それは、並み居る師匠たちではなく、ライバルたちでもなく、認知症の高齢者の方々が彼をそのように作り変えたわけなんですね。高齢者、認知症の高齢者の方々も、神の目には高価で尊いわけです。また、今泉さんも高価で尊い。これはもう、事実。というふうに言っていいんじゃないですかね。人間が高価で尊いっていうのは。人間というものは、どのような人であれ、どのような状態であれ、神に似せて作られたものとして、高価で尊いものだからこそ、そのようなことが、もうクビになってしまった人でも、そこから41歳になってプロになれる。そういうことが起こってくるんじゃないかな。そう思うんですね。私たち心に刻みたいと思いますね。私たちも高価で尊いです。どのような性格なのであれ、どのような状態なのであれ、また自分で自分がどう思っていたとしても、神様がご自分のイメージのコピーに私たちを作ってくださった。これ以上のことってないわけじゃないです。これ以上に大きなことってないですよね。私たちが神様のイメージのコピーに作られている。こんなすごいことあるでしょうか。 私たちはそのように特別なものとして最初から作られている。だから私たちは存在自体がもう格別なんです。格別に尊いんです。私たちは人間の間にいますと、そのことを忘れてしまって、なんか細かい人と人との間の違いに目を向けて、あの人はどうだ、この人はどうだ、そんなことを考えてしまいますけれどもね。そしてその中で自分自身はどうだろうか、思い悩んだり、ある時は高ぶったり、また落ち込んだり、様々なことがあるわけなんですが、一番大事なこと、神様が神様のイメージのコピーに私たちを想像してください。私たちみたいな存在っていうのは他の動物にはないんですよ。私たちだけ格別に尊い。そのことに心を止めたいと思います。そのことを忘れるときにいろんな人間関係の問題が出てくるのかな、ということを思いますね。私たちそのことをいつも第一に心に留めておきたいと思います。どうしてか。神様にとって私たちの存在の第一っていうのが、ご自分の似姿に想像なさった。イメージのコピーに想像なさった。それだからですね。だから私たちが、ああ、自分は神様のイメージのコピーなんだ、そう思って喜んでるとき、神様も喜んでくださった。そうだよ。私の子供だよ。愛してくださってます。私は今日、息子から幼稚園で作った父の日のプレゼントいただきました。まあ、牛乳パックを切って、手足をつけて、似顔絵を描いてあるという、こういうものなんですけどね。まあ、決してうまくできているとは言わないわけです、ね。しかし、思うんですね。こんなものを作ってお父さんに渡すっていうのは、これ人間だけがすることじゃないかな。いや、そうなんですよね。このクリエイティビティです。神様の似姿ですね。私の子供もね。また私たちはみんな誰かの親だ、誰かの子供なわけです。私たちも親にこのようなプレゼントをしたことがあるかもしれない。なんですが、そう、そこに現れているのは、御様の似姿だっていうね、そこですね。お父さんお母さんの似姿でもありますけどね。それだけじゃないんですね。大元は神様です。神様の似姿です。だから、私たちがお互いに愛し合うとき、私たちは今まで以上に何倍も愛し合いたいなって思うんですよね。ただ単にその人のことがいい人だな、そんなんじゃなくてね、もっと根本のところで、神様のイメージのコピーに私たち作られている、ああ嬉しいね、というね、そういう思いを根本に持ってですね、そして神様がその人を自分のそばに置いてくださっているということ、存在そのものを喜びたいと思います。もう一曲賛美をお捧げいたしましょう。 アーメン。もう一箇所、御言葉に行きましょしかし、このことは、目が見もせず、耳が聞きもせず、その心に思い浮かびもしなかったことを、神はご自分を愛する者たちに準備されたと書いてある通りです。コリントの信徒への手紙1、2章、9節。クリスチャンの作家で C.S. ルイスという人がいますね。イギリスの作家で、ナルニア国物語などを書いた人です。この人の作品を読んだことがあるという方もいらっしゃるかなと思いますね。そしてこの人は、悪魔の手紙という本も書いているんですね。これは C.S. ルイスが悪魔の気持ちになって書いた手紙なんですが、後書きに彼は、自分はあまりにも悪魔の気持ちになって書いたので、精神が焔返りを起こしたと、そういうふうに書いてるんですね。その中で C.S. ルイスが、なぜ人は聖書の福音、良い知らせをなかなか受け入れようとしないのかと説明している文章があります。ビーチに行って一緒にバカンスを過ごさないと言われたとき、ビーチがどんなところか一回も見たことがないという人がもしいたら、ビーチ？なんでそんな聞いたこともない得体の知れないところにわざわざ出かけていかなければならないのか。めんどくさい。バカンスってなんだよ。そうなってしまうっていうんですね。まあバカンスってのはわかりますよ。しかし、バカンスの素晴らしさを味わったことがない人っていうのもしいたとしたら、バカンスがなんか仕事みたいに見えてくるかもしれませんよね。海辺でバカンスを楽しまない。海辺を見たことがない。またビーチって何か経験したことがない。バカンスの良さを経験したことがない人にとっては、そういう招きの言葉にも、得体の知れないところに行ってしんどいことをするんじゃないのかと、そう疑ってしまう。C.S. ルイスはそう言うんですね。それはまるで、それだったらいつものようにスラム街で泥団子を作ってる方がいいと言ってる子供たちみたいだと。そういうわけなんですね。つまり、聖書が提供しております福音ですよね。永遠の命。それをなぜ受け入れないのかと言いますと、あまりにも素晴らしすぎて、イメージができないからだっていうんですね。しかし、このこと、それは今日の御言葉ですね。目が見もせず、耳が聞きもせず、人の心に思い浮かびもしなかったことを、神はご自分を愛する者たちに用意された。書いてある。まさにそのまんまのことじゃないでしょうか。心に思い浮かんだことがないものですので、いいものだよと言われても、どうかな。わからないわけですね。神様はどんな方なのか、天国はどんなところなのか、目に見えない作り主は、どのようなご人格を持っておられるのか、お力を持っておられるのか、どうもよくわからないわけですね。よくわからなくなっている人間に、神とはこんな方ですという方を、はっきりと人にイメージを持って明らかにするために、神様はご自分の一人子をこの世界に使わせてくださった。その方がイエス・キリストなんですね。ただ、これも、やっぱりわかりにくいことなのかもしれませんよね。何しろ、この世の宗教っていうのは全部が全部、人が神になる、そのことを目指す、そういう下から上へのベクトルなんですね。神が人になったって言ってるのは聖書だけです。まして、神が人の救いのために祈った。神が人の救いのために祈るだけじゃなく、命を投げ出したなんて言ってるのも、当然これ聖書だけなんですよね。ですので、イエス様が人となられて私たちのところに来てくださったって言っても、やっぱりピンとは来ないんじゃないかな、というね、そういう気もいたしますね。ただこれ、考えようによってはわかることじゃないか、というふうにも思うんですよね。こういう話を最近聞きました。アメリカのフロリダ州はコロナが蔓延してきたと。それにあたって、どんな事情があったとしても、部外者は老人施設に入ってはならないという、そういう州法を作ったんですね。お年寄りの方々、体弱ってるわけですよね。もしそこに感染者が外部から入ってきて、クラスターにでもなったらもうひとたまりもないわけです。だから、もう全部シャットアウト。面会謝絶の状態が続いていきます。そして、ある時、 ある人がアルツハイマーになって老人施設に入りました。奥さんは会いに行けないんですね。そのご主人にとっては奥様と顔と顔を合わせて話をしているっていうのが命綱みたいなところがありましたので、どんどんどんどんもうアルツハイマーで弱っていく以上に心が弱っていっちゃうわけなんですね。なんとか得るようにしてほしいということで、奥さんはあらゆる手を頼りましてですね、州知事にまで直談判して、そして議会に掛け合って手を回して、なんとか特例措置として会えるようにしてほしいということをいろんなところでお願いするんですが、全部これもお払い箱、ダメ、あなたのためだけじゃなく他の人たちにも迷惑がかかることだから却下されてしまうんですね。でもそれでも奥さんくじけませんでした。 Facebook で私と同じように再会したいのに、コロナに対する過剰防衛のためにできない、会いたい人に会えないっていう人たくさんいることでしょう。それに対して処置をした上で何とか会うことができるようなキャンペーンを張りましょうということで大々的にやるんですね。そしてそのキャンペーンが施設の管理会社の会社の社長の目に止まったんですね。老人施設の管理会社の社長の目に。そしてその人から奥さんに電話がかかってきたんです。どんな電話か。ご主人が入ってる施設に清掃係の空きが一つあるけれども、受けてみませんか？わかりました。ありがとうございます。面接に合格いたしまして、掃除のいろんなトレーニングを受けた上で、週2回、モップがけとか、朝から夕方まで、重労働ですよ。一生懸命仕事しなきゃいけない。でも、言い忘れましたけど、その奥さん、もともとその奥さんって会社の社長なんですよ。お金には何も困ってないし、また、肉体労働には、それに関しては、ご経験あんまりないわけなんですね。なんですけれども、一生懸命やります。どうしてか。仕事の時間が終わったら、あとはご主人のところに会いに行けるからです。なんでですか？部外者じゃないからですよ。この施設では、部外者はウイルスを持ち込むかもしれないので入っちゃダメ。そうなってます。なんですが、関係者は、施設を回すために必要な人員なんで OK なんですね。夫と再会するために社長であったその女性、金繰り捨ててなりふり構わず内部の人間になる。そのために一生懸命働いてくたくたな体で、でもどうしてもこの人に会いたい。施設にご主人が入ってから初めて会えたのはなんと114日目だっていう話なんですけどね。その時もご主人は感激して固まってしまって言葉も出なかったっていうんですね。まあそうでしょうね。さて、どうして神様は人となられて、神様としての立場まで捨ててこの世界に来てくださったんでしょうかね。神様が神様のまんまでこの世界に来られましても、人は神様を恐れて近づくこともできなかったでしょうね。なんですけれども、神様が人になってくださって、私たちと共に歩んでくださる。そして私たちを救い出したいわけですね。なんとかして助けたいわけですね。そのために、金繰り捨てて、私たちのところに来てくださったわけなんですね。私たちと一緒に歩んでくださる。部外者立ち入り禁止の施設に潜り込むっていうのでも大変なことですけれども、まして、天におられる神様が人となってこの世に来てくださる。となると、それはどれくらい大変な頃なんだろうかなと思うんですね。でも、いらしてくださったわけです。どうしてでしょうか。妻が夫を愛し、夫の状態を案じている。それ以上に神様は私たちを愛し、私たちのことを案じてくださって。だから放っておけない。だから来てくださったんだ。という、そういうことですね。まさに、見たこともなく聞いたこともないような大きな愛ですけれどもね。でも私たちはそれほどまでに愛されてるんだということね。 そのこと、しっかり覚えておきたいなと思いますね。会いたいな、でも会えないな。手紙ぐらい書いとこうか、そんなもんじゃないんです。電話ぐらいしようか、そんなもんじゃないんです。会いたいということですね。今日はここにお二人の方がいらしてくださってますけれどもね。いつも離れたところで、で、一緒に礼拝しているお二人来てくださってますけど。でも、神様は、ああ、ここまで来てくれたかーってね、すごい喜んでおられると思いますよ。ズームでやってるんですけどね、どうせね。ズームでやってるんだけれども、でも、すごい喜んでくださってるだろうな、と思います。そして、それは、神様ご自身、会いに来てくださる方だからね。今日も神様が私たちのところを訪ねてきてくださってます。その神様の愛を喜んで受け入れたいと思います。一言お祈りをお捧げいたします。愛する神様、感謝します。あなたが今日私たちにこのような御言葉を聞かせてくださいましたこと、心から感謝いたします。どうか神様に対する思いを私たちがこのところで新たにさせてください。もっとはっきりした神様に対する自分の気持ちを持つことができるように、そしてますます神様の大きな愛を受け取ることができるようにしよう。帰り見てください。感謝して愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。